2006年5月から大体10年やってます。しか
おまんブルのリーサイドライブ。
さあ今回ですね8月19日土曜日の、16時デコボコからですね収録ということでございまして、ちょうどですね甲子園の方では準々決勝、仙台育英対花巻東が行われているという裏でですね収録を行っているということでございまして、まあ、甲子園的なことでですね今日準々決勝なんですけども、この日が一番チケットが売れる日。
あ、そうなんですね。
そのベスト8の高校の試合を4試合を1日で見られるっていうので、なんならもうか対戦カードが決まる前からある程度チケットが売れるっていう一番人気の日。
次の日からはもう4試合がなくなるんですもんね。
そうそうそうそう。でしかも1日挟んで準決勝で1日挟んで決勝ってところだから、もう今日が一番美味しい日
これはあれなんでしょうね、多分本当に、うん、大阪関西地区の人たちからすると夏が終わるなって思う。
いや本当ですよ、
感じなんでしょうね。
いやなんかさっきちょうどねその第3試合の神村学園対岡山山陽高校の試合を、まあ家でさ昼過ぎに起きて風呂上がりにさこう扇風機で涼みながら見てたんですけど、なんか夏ですね、うん、まあさ今、まあ、クーリングタイムとかね導入されて、うん、もうこう暑さ対策みたいなこと、うん、甲子園なんならまあさ甲子園この時期なんでいかがなものかというようなこともある、うん、意見もあるわけなんですけども、まあ残酷ですよ本当、家で涼みながら甲子園を見てるっていうの
は別にそういう構図にしたいわけじゃないんですけどね。
そうそうそうそう。でも、何でしたっけ、もしも野球部のマネージャーがドラッガーの マネージメント論を読んだらみたいなのを書いた岩崎さんっていう作家の方がいるんですけども、うん、これもともと秋元さんのところにいらっしゃった方だと思うんですけども、その方が言うにはお盆と高校野球っていうのはなんか日本人の根底にあるものなんです。だから本当に言葉悪いですけども、生贄をこうね差し出すっていう行為と、残酷じゃない、その人が暑い中40度とかの中でさ運動してるのを見るのって、それに近いものがあるからやっぱ親和性が日本人高いんだって、やっぱり
なんか違う気がするけどそうなのかな、
うん、なんかねこうあるらしいんですけども、でもまああれなんですよね、そのこのまあ、いろんなネットでさいろいろ言われますよ、やっぱりこう、うん、この暑さの中やるのがいかがなものかと、まあ、その中でその現役とかね最近引退したばっかの球児の人の元球児の声を聞いたっていう記事をやると、いやいや外野はああだこういうのは言いますけども、僕ら暑い中やる覚悟決めてきてるんでいいんですよと。いやいや、京セラドーム大阪でやればっていうアイデアありますけど、そんなの京セラドーム大阪で僕出場したことあるんですよって自慢できますかと。甲子園だから自慢できるんですよと。これはね、正しいと思います、やっぱり。
まあ、そうですよね。
うん。だから。
それが目標なんですもんね、
そう。で、甲子園はさ、やっぱ歴史と伝統があった重みの中での今ある甲子園なわけだから、やっぱ憧れの場所だから、それで言うと、もう甲子園夏にやっちゃダメだよとかじゃなくて、夏に安全にやるにはどうしたらいいかを考えてあげるのが一番いいんじゃないかななんていうのは思うわけなんですけども。
だからそれこそ、ね、この間の育英の時とかもありましたけど、はい、じゃあナイターの時間とかも生かせばいいんじゃないかと。
はいはい。とか、まあ、
めちゃくちゃ暑い時期
は。朝夜制っていうのも考えられていたりとかするわけなんですけれども、うん、まあでもね、朝は朝で大変なのよ。その今だから8時プレイブだと思うんですけど、だったら4時起きなんだって。
それは辛い。
それは辛いのよ。うん、それでやっぱね、あれなんだって。まあだから今はさちょっと日程空いてるようにしてるけど、やっぱ勝った後とか眠らないんだって。興奮しちゃって。それで次の日もしね詰まった日程で次の日朝一とかだと寝ないまま試合やんなきゃいけないんだって。だから体調崩すっていう。
それはそれでよろしくない
ね。うん、まあまあまあそんな中ですよ、まあ年に1回とか何年かに1回この番組の中でも話すんですけど、日本放送に近藤さんっていう人がいるんですね。
営業マンので
、この方は、まあ、どういう方かというと前も話したと思うんですけども、まあ、年の頃なら50デコボコ現在、うん、50ちょい過ぎぐらいかな。で、もうこって コテの関西人。あの、今時関西の人でもそんな関西弁使わねえだろっていう、こってこての関西弁を話す、ずんぐりむっくりの小太りで、もう全部悪いとこ言うわ。油切ってて、もうおでこも広めで、メガネかけてて、
いや、けど愛くるしいキャラクターですよね。
それで、もうこってこての関西弁を話し、うんうん、で、あの、営業スタイルも昭和の営業。あの、もう、スポンサーの方たちとお酒の席を共にすることによって仕事を取ってくるという、うん、もうこってこての昭和の営業スタイルでやられてる方。
多分、我々第三者だから、いいですけど、
はい、
営業チームとしては、あの下につくと大変でしょ。
すごい大変だと思う。で、まあ営業畑の方なので、まあ、なぜ俺がこうね知り合ったかというと、その近藤さんだから関西人だから、うん、日本放送の関西支社というところで働いてて、うん、そのなんつうの大阪とか近畿とかね西側のスポンサーで日本放送に CM 打ちませんかっつって言って引っ張ってくるっていう仕事の人だったわけですよ。んで俺はもうだから10年とはいかないけど5年以上10年未満ぐらいの付き合いで、うん、最初の出会いは何かというと、その大倉くんと高橋くん、
うん、
で関ジャニのライブが大阪であった時に、うん、大倉くんだけ関ジャニの大倉くんだけ大阪から生放送っていう時に、うん、近藤さんが関西支社だからっていうので立ち会ってくれたっていうところがきっかけだったんですけども、うん、まあ昭和の営業スタイルなんでとにかく飲みたがるんですよ。で終わって、まあ、名刺交換してで終わったら大倉君と高橋君ですから1時に終わるわけですよ、深夜の土曜日の、うん、そしたら資格飲み行こうやみたいな感じになって、で、まあ、その時、まあ、誰かディレクターも行ったと思うんだけど、まあ、なんか分かんないけど俺だけ近藤さんと飲み行くような感じになって、うん、みたいな感じで、これも多分前も話したと思うんですけど、そこでなんか意気投合したんだよね。意気投合したっていうか、それこそ三浦も言った通り、この人古臭いけどなんか憎めねえなっていうところがあって、それでなんか朝まで飲んで、
あの初めましてなんですけど、
うん、
初めましてじゃない感がすごいんですよね。
このあのね、よくも悪くも関西のグイグイ感。
そういう感じで喋ったことないはずなんだけどなと思いながらも、はい、けどあっちはちゃんと俺のこと認識してくれて
る。そうそうそう、だから営業マンとして優秀で、向こうはちゃんと名前覚えてるってところで言うとすごい優秀だと思うんだけど、うん、で何軒か飲んで、うん、もう朝日がガンガンもう昇ってるような状態まで飲んで、うん、で石川君ホテル取ったん撮ってるんって言われたから、うん、いや、だから俺一人で行ったの、その出張なんだか分かんないけど。技術もディレクターも行かないで、まあ、お金のことで
今よりもね多分もう大変だった時代でしょうから、
はい、はいはいはい、それでいや俺だから一人で行くから別に撮ってなかったのよ、うん、んで、なんなら
撮ってなかったのよっていうのも変な話ですけど、
なんならあれか、本当は大倉くん一人でやってもらうってことになってたのを、さすがにそれはちょっとあれだなって話になって、じゃあ俺自腹で行くわぐらいの感じかもしれない。
ああ、なるほど。
はいはいはい。ちょっとさすがに大倉くん一人でやってもらうってちょっと ないわって言って。うん、で、まあ、ホテルも取ってなかったから、じゃあホテル取ってへんのかみたいな感じになって、そしたら、せやったらあれか、日本放送の会社の関西社に泊まるかって言って。
たらればがおかしくなる。じゃあここね口聞くから安く止めれるからとかなら分かるんですけど、何が好きで事務所に
泊まってきやっつって言って、あの関西支社のソファーで俺は寝て、近藤さん自分のデスクで寝て、でパッて目が覚めたら俺の目の前で人が仕事してたっていう。
ただのブラック会社ですよそんな。
でそこからまあ仲良くなって、うん、でだからそれこそさ、まあ、大倉君と高橋君の出張もあったし、うん、乃木とかで大阪行く時とかはお世話になったりとかしてて、でなんなら東京に近藤さんが出張に来る時とかは、うん、 石川君飲み行こうやみたいな感じで飲み行ったりとか、うん、もう何回か会ったりとかしてたんですけども、まあコロナ禍入ってから全然こう会ってないっていうか、うん、まあ会ってはいるけど飲みに行くみたいなことなくて、うん、で前々から飲み行こうやみたいなことは、あの落ち着いたら飲み行こうなみたいなことは言ってくれてたんですけど、うん、そうこうしてるうちにですね、近藤さんがですね、関西出身の近藤さんが何の縁もゆかりもない千葉支局っていうところに転勤になりまして日本放送にあるんですよ、一応千葉支局なるものが、うん、で近藤さんに聞いてみると、どうやら支局と言いつつ近藤さんしかいねえらしいんだよ近藤さんと時々昼間にフリーアナウンサーみたいな方が来て、そのハロー千葉って千葉の情報を伝えるコーナーがあって、
ビバリーの1分30秒あるコーナーです。
はいはい、そのためだけに1日1回その女性のアナウンサーみたいな方が来るだけで、実質部下もいなければ上司もいねっていう状態らしいんだけど、それ2年ぐらい前に千葉支局に転勤になったわけですよ、近藤さんが。んで、日本放送で会うたびに大変みたいな話とか聞いてて、もう大変よ、もう全然大阪と地方で大きい会社もないからな、もうお金も動かへんねみたいな感じの話してて、んで、まあ石川飲み行こうやみたいなことを、まあ、相変わらず言ってたから、うん、だったらっつって言ったら、近藤さん俺一回千葉行くよと
近藤さん自身は今千葉に住んでる、
住んでんの。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
偉いな、通えるからね東京でも。だって
そうだけど、俺はもうここで営業するんだからここに住むっていうので、もう地元になると、うん、ここを地元にして働くんだ
と。関西から千葉だったからできることです
よね。そうそ う, そう思い切ってねでもまあこう三浦の言う通りさ、色気があったら東京住んでさ、電車で通うことはできるよ。
全然でき
ます
ね。
でもまあさ、俺はもうここでもう営業やって売ってくんだからここに住むっつって言って住んでて、で、まあ、そこ住んでるって話も聞いたから、いや東京に飲むのもいいけど一回行くよと、うん、秩父の方に、うん、で、あだったらあれや、もうあの俺のあのホテルだったら抑えるからなっつって言って、
千葉で
言ってくれたら抑えるから絶対大丈夫やっつって、もう予約なんか選定で俺が抑えとくからみたいな感じで、
泊まるような距離じゃないんだよ、ね、
そう
これ九十九里だと話変わるけど
でまあ俺もさ、千葉もともと住んでたしさ、だから最近ほらよく行ったりとかしてたじゃん、去年ぐらいに、うん、だから行ってんのよみたいな話とかしてたから、じゃちょっとあれは一緒になんかいろいろ考えてくれやみたいな感じで言われてて、んでですよ、でこの前の木曜日、行くことになったんですよ千葉に。で、まあ、前の日さ、乃木坂のオールナイトって朝までやってて、で、まあ、昼過ぎに起きてさ、一本台本書いて、それで、19時に千葉駅待ち合わせみたいな感じだったから、だからまあなんだかんだで、そうね、1時間弱ぐらいかかるわけですよ、うん、千葉まで、有楽町から、うん、で、まあ行きやしたというところで、んで、駅の改札出て、あの右手のところの自動券売機とかで待っててみたいなのが来てから、で待ってたら近藤さん来て、で、じゃあちょっと行こうやみたいな感じで飲み行ったんですよ。んで、どうなの大変なのみたいな話を聞いてたら、さっき言った上司も部下も見ねえみたいな話とかで、今日も、レンタカーで茨城の鉾田ってとこまで営業に行ってきてっていうので言ってて、もうあれやで、レンタカーで遠目あるしかないねみたいなこと言ってて
それは LF は社用車を持つべきですから
ね、しかもな、レンタカーも金かかるやんか、だからもう月に2回ぐらいとかまでしか使えんねんみたいなこと言っててもうあれやで、立山の方に営業行くときわしあれやで高速バスで行ってんねんでつって
しばなら俺は車を置いてもいい気がするな
2時間ぐらいかかんねんでわしな、行って帰って4時間やでっつって言って
コースも多くないしそこまで
効率悪いねみたいなこととか聞いたりとかしてて、んでなんか千葉ですよ、だからまあ房総といえばなんだかんだでまあ魚ですよね、うん、と思いきや近藤さんが焼肉の店に連れてってくれたんですよ、うん、まあ別にね、まあこっちは申し訳ないけどここはさ、まあ近藤さんって人は基本的に奢ってくれる人なわけです、うん、だからまあまあまあまあまあ奢ってもらうだしさ、うん、魚がいいですとも言えないしさ、予約しててくれたみたいだからさ、うん、まあまあまあ焼肉でも全然みたいな感じだったんですけど、どうやらその店っつうのが、うん、近藤さんがどこかの飲み屋で知り合ったラジオ好きの子が働いてる店らしいんだよ、
うん、
うん、で だからそれでその店にしたらしいんだけど、なんて言うのかなそんなに別に美味しいわけでもないんだよあのね、価格設定がまず安いのよ、
うん、
牛タンの一皿よ500円とかなんだよ。
おー、まあ、安っ、うん、
で、まあ、安かろうな、なんとかかろうなわけよ
口に入ればみんな一緒、
まあ一緒一緒、まあ怒ってもらう皆さん文句も言えねえと思ってたら、うん、もうさ、なんか電話してて、うん、あれや、そこもうそこ右曲がって、で、あるやる店で、そこで奥の方の席おるからみたいな感じで言ってて、で、近藤さんっていう人は基本的に言うと賑やかに飲むのが好きな人、
うん、
だから東京とかで飲む時も俺別に正直近藤さんと差しで話して、うん、結構仕事の話とかしてもいいなと思ってるんだけど、近藤さん人呼ぶのよ、
うん、
だから東京で飲む時とかも営業の女の子とか、
うん、
とか、あと元々営業部のところでバイトしてた女の子みたいなのを呼んで、うん、うまく呼んでくれるって言ったら変だけど、うん、くれたりするわけです。でみんなでワイワイ飲もうやみたいな感じをしてて、で、ああ誰か呼んでんなまだと思って、うん、で案の定女の子来たわけですよ、うん、で女の子来て、ああこっちこっちみたいな感じで、うん、でまあ座りやみたいな、これ石川君言うなやでみたいな感じで、うん、俺あれやで、俺だって日本サッカーとかやってるすごい人やみたいな感じでウィキペディア出てるでこいつ、ね、この子みたいな感じで言ってて、で
何つながりだ、 LF ではない
そうで、で愛ちゃん、愛ちゃんかっこ仮名で愛ちゃんね、
うん、
愛ちゃん、あこの後店何時から、ああなるほど、行きつけのキャバだかなんかの子を呼びやがったんだなと、はいはいはい、ああまあまあまあいいでしょういいでしょうと楽しく寝ましょうかということになったわけです。でまあ聞くとその子とかがまあもともとねいくつだっけ22かな、まあ逆に言えばさ俺はあんまり接点がない年齢、あ、久保さんが同い年か。でもまあ普段さ、一般の22歳と話す気なんかあんまないからさ。
普通
は。うん。だからまあまあ面白いなと思ってんで、昼食やりながら、まあありがちなパターンね。こう全国いろんなキャバクラとか行ってた、ありがちなパターンの子だったんだけど、あのね、ネイルサロンで自分で開業したい子って意外と水商売行くのよね。
ああそうなんですね、
手っ取り早くお金貯まる、資金が貯まるから、うん、で昼ネイルやりながら夜もやってんですよみたいな感じで言ってて、そうなんだっつって言って、でもなんかごめんね、なんか近藤さんね急に呼んでみたいな、見ず知らずの人間で本当ごめんねなんつって、結構じゃあ何近藤さんもうこっち来て2年っつってたから結構お店って行ったりしてんの近藤さん長いのみたいな感じで言ったら、いやこんちゃんとは2週間前に1回店に来てもらったきりでってえ何それ2週間前が初めて、うん、そうみたいな感じで、えちょっと待って近藤さんこのどんだけ食い込んでんだこの子にってそう人たらしなんだよね、
うん、
いやああ今の音がビーンなっちゃったまあまあじゃあこの辺で一回タイトルコールって言いましょうということで、今週も早速行ってみましょう。石川本間ブルンの B サイドアライフ、
職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そして、土曜日のねこんな昼までしかですから本間さんもブルーさんも今回お仕事でお休みです。あ、厳密にブルーさん連絡ありません
ブルーさんはありましたよ。
ブルーさんはあったっけ、本場さんがないんだ
けど、
あ、そっかどっちかが連絡がないんです大体、はい、いうことでございまして、でまあそのなんつーの初対面の夜食をやってな、ラウンジで働いてるって言ってたのかな。まあだから
まあちょっと静かめなってことですね。
キャバクラよりもしっとりした感じの、うん、あクラブよりは落ちるけどキャバクラよりは静かみたいな、うん、ランク的に言うとクラブより落ちるけど、
キャバ情報が流れてる感じ。
あまあまあまあまあそんななんつーのおいっきいっきみたいなノリじゃないみたいな感じで、まあさその子と話してで、2週間でさ1回しか店来てないのにさ、よくさ、まあ、連絡先は それは商売だから交換するかもしれないけど、よくさ見ず知らずの男が来るからさ来ようと っこいいって言われて来ようと思ったねみたいな感じで言ったら、まあでもこんちゃんいい人だからさっつって言ってて、いやでも1回しか会ったねでしょ、うん1回しか会ってない、しかもねこんちゃんね店来てほとんど寝てたんだよねっつって言ってで思い出したのよ、その初めて近藤さんと飲み行った時も、おい近く飲み行こうやっつって言って、であれやでごめんな、もう土曜日の夜やさかいな、あんま開いてへんからちょっと俺行きつけの店開けさせたんやみたいな感じのこと言って、で行ったら俺と近藤さんとその店長の人っていう3人でこう飲むっていうか、店長はもちろんねフード作ったりしてるよ、でその中で、まあ、俺と近藤さんが話してるんだけど、近藤さんが途中で寝始めて初対面の店長と俺で話すみたいなことになってたね
、まあ、お年も重ねてますからね近藤さんはね、
はいはいはい、
眠くなるのは無理はないですけど、
ね、ちょいちょい寝んだよこう言われて思い出したんだけどあの人違うわ、しかもあれだ、その1軒目の店では起きてたんだけど、その店長にごめんなっつって言って、その休みほんま休みやったのに店あげてもうとか、一緒に2軒目行こうやみたいな感じで言って、その2軒目で寝やがったんだで、あやっぱ近藤さん寝るんだよくみたいな感じで、いや寝てたよみたいなこと言って、へーなんて言って、で長いのよ事情みたいな話聞いたら、いやまだ長くなくて、去年の秋ぐらいからで、で一旦は船橋でやって、うん、船橋で水商売やってて、でつい最近千葉の店に変えたのみたいなこと言って、つって、でも船橋と千葉で待遇とか違うのみたいな、いやでもそこまで待遇違くはないけどみたいな、なんかでも違いとかあんのみたいなこと言ったら、これはね私の意見だけど、まあ私の意見だけど今俺が付け加えたんだけど、船橋と千葉なら千葉の方が治安が悪いと思うなと、で正直お客さんの方もちょっと違うと、そうもお客さんはやっぱ船橋とかだとサラリーマンとかが多いんだけども、千葉の方がお客さんが荒っぽいとちょっと、みたいなのがあって、お客さんが荒っぽいだけなのみたいなこと言ったら、ほんとこれさ言いにくいんだけど千葉のイメージなんだから、みたいな、正直ガールズバーとかでちょっとぼったりする店があるから気をつけて、みたいな、でボルってどんな感じなのみたいなこと言ったら、あのね初めて行く店危ないよみたいな、初めてのお客さんだと思って結構ふっかけてきたりするから、いやそうなんだ、まああとあれだよね、なんかあと意外と船橋のそのラウンジ、あじゃない千葉のラウンジ、そのガールズバー上がりの子が多いと、でノリが言っちゃ悪いけどやっぱ下品なんだって、ガールズバーもう飲ませてなんぼみたいな接客の仕方する、でもラウンジだから飲ませてなんぼじゃなくてちょっと落ち着いた感じなんだけど、だからそれこそほら一気一気みたいな感じのノリを持ち込むから、ちょっとそういうの私は嫌なんだよねみたいなこと言って、そうなんだみたいな感じで、まあさなんとなく肉つまみながらそんな話を2時間ぐらいしてた、でどう考えたってこの後さこの子の店に連れてかれるわけじゃん、ラウンジ連れてかれるわけじゃん、でそれなりにかかるよラウンジ、あでだから近藤さんのもしかしたらポリシーに反するかもしれないけど、一軒目の焼肉ここ俺払っとこうと絶対連れてかれるからラウンジと思ってもうこれ2人で行って2時間とかいて、近藤さんのことだからボトル入れたりし始めたりしたら軽く5万とか飛ぶわけよ絶対だったらちょっとここは俺が、払っとこうと思って、で、まあ、3人で2万ちょいぐらいのをちょっとトイレ行くふりしてさっと払っといて、でそしたら近藤さんがあ、ね、もうちょっとしばらくしてから払いに行ったら、なんかもう閉まってるから石川君払ってくれたみたいな感じで、ごめんごめんみたいな感じでありがとうなみたいな感じで、で、まあ、案の定ラウンジ行ったわけですよ、でですね正直その2軒目の記憶あんまないんですね、もう結構しこたま飲んでて、
石川さんもそういうこと言えないぐらい記憶が通ってたんですよ、
はい、はいはいはい、うん、でしこたま飲んでたんですよ、んで、もうねどんな店だったかも記憶もない、でも寝てはいないよ俺、うん、すごい楽しかったっていうその店の子から LINE 来たりしてたから、 で、あとね、カードの明細見るとどうやらその店も俺払ってんのだけどその店は9000いくらなのよ。
ああ、じゃあちょっとだけですね。
ってことは多分、うん、本当にまあキャバクラとかのシステムで言うと、何分いくらみたいなことなわけです。だから60分仮に1万円だとしたら、60分1人1万円で、それで、まあ、焼酎なりなんなり、飲み放題、俺男のお客さんは飲み放題 でプラス女の子が飲む飲み物に関しては1杯いくらでお金かかるっていう感じなんですけども、で9000円台で収まってるってことは、まあ、何分か分かんないけど4500円のかける2人ぐらいとか4000円かける2人ぐらいで女の子2人ついて飲み物1杯ずつみたいな感じで終わってんだから1時間近くぐらいその店出てんできっと。でそこからはなんとなくまず覚えてるのは、もう50過ぎた人ですよ近藤さん、石川さん次ガールズバー行こう、ガールズバ
ー3軒目行ってんだ。
ああちょっとこれ一旦 CM 行ってきますこれガールズバーか、はあはあ、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わねえ
よ。 M やねん、なんか超でかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ。
まあその時点で多分余裕で12時は回ってたんじゃねえかなと思う、うん、1時ぐらいなのかな、わかんない、そこまで行ってないからわかんないけども、なるほど、はあはあ、はいはいはいはい、はいはい、そうね、はい、で払ってたわけなんですよ、うん、でまあガールズバー行こうと、うん、で俺ガールズバーのシステムがいまいち分かってねえんだ、うん、そのキャバクラとかはもう各地で行ってるから、さっき言った通りね、時間何分とかで、でそれで、いくらで、で女の子の飲み物とかボトル入れたりしたら別途お金かかりますよみたいな感じなんだけど、ガールズバー三浦も行ったことないよね、うん、多分ガールズバーと違い、うん、キャバクラとの違いは隣に座って接客しちゃいけないんだよ、多分ガールズバー。
そうですね、多分机を挟んでるんですよね。
多分ね、法律が飲食とか風営法とかそういうのとか違ってよくなんだけど、そのガールズバーのシステムよく分かんないから、そのキャバクラと同じように何分いくらなのか、一杯いくらなのかってことも俺分からずに、
普通なんかね、
うん、
1時間何千円ですみたいな感じで結構呼び込んでるイメージありますけどね。
だからキャバクラとシステムとしては近くて、うん、で隣に座って接客しねえみてえなことなのか、飲み物とかはどうなってんのか、うん、そのキャバクラだったら焼酎のセットみたいのが出てきてて、その45分4500円だったらその中で焼酎だったら飲み放題みたいな感じなんだけど、ガールズバーだとしたら一杯一杯の飲み物にお金がかかってくるのかどうなのか、女の子の飲み物はどうなのかみたいなこともわかんねえけど、まあまあ近藤さんがさ連れてったわけだからおめえが払うんだろと思って、
うん、
でまあ入ったわけですよ、
うん、
でなんだろうな、その店もあんま記憶ねえっちゃ記憶ねえんだけど、うん、なんか一人が沖縄出身の子ですげえ話が盛り上がったってことだけ覚えてて、うん、でキャバクラと同じでこっちが2人だけど、一応女の子が2人目の前で立ってついてくれてるっていうのだけはすげえ覚えてるの、
うん、
でとりあえず なんだかんだで結構俺とその子たちの会話盛り上がったっていうところで一部を終わっておきましょうか。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。